ジャカルタから、これは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。Selamat malam, konbanwa. Listener の皆さん、今日2019年8月25日、日曜日は私、Eさんが1時間の日本語放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いて今週のトピックと様々なインドネシアの情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずは私がお伝えするニュースをお聞きください。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイトwww.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
LLE ワールドサービス Voice of Indonesia のニュースです。
リスナーの皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。ブリトンとトバコが世界ジオパークに推薦することについてお伝えします。インドネシア政府は2019年アジア太平洋ジオパークネットワーク国際会議で国連教育科学文化機関ユネスコの下の世界ジオパークの一部になるようにブリトンとトバコという2つの国立ジオパークを推薦します。会議は2019年8月30日から9月6日まで西ヌサタンガラ州のロンボク島で開催されます。これは木曜日にマタラムでインドネシア国立ジオパーク委員会初期である海洋調整省の海洋革新ネットワーク局の局長であるアントン・セティオ・ヌグロホ氏が語ったものです。ブリトンとトバコの決定は2020年4月にフランスのパリで開催されるユネスコ世界ジオパークネットワーク会議で決定されます。それでは次のニュースです。インドネシアのゴム輸出は急増することについてお伝えします。中央統計局のデータにより2014年から2018年までのインドネシアのゴム極液輸出の量及び価値が3万1200トンから5万3200トンと約 70% 増加したことを示しています。これは木曜日にジャカルタで開催された記者会見で農業省の社会経済農業政策センターのスディ・マルディアント局長が語ったものです。スディ・マルディアント局長によると、インドネシアのゴム輸出の増加は品質を維持し続けること、ゴム農家の努力の結果だということです。この輸出は主にインド、ベトナム、シンガポールに向けられています。それでは次のニュースです。インドネシアとマレーシアがクロスボーダー貿易協定を改定することについてお伝えします。インドネシアとマレーシアの政府は現在国境を越えた貿易協定を改正しています。両国は去年の越境貿易協定の審査プロセスを完了することを約束しています。最後に両国は2019年8月15日から16日にマレーシアのペナンで1970年の越境貿易協定を検討するための交渉を行いました。二国間交渉ディレクターのニーマデ・アユ・マルティニ氏は1970年に 証明された国境を越えた貿易協定の両国間の国境地域での貿易活動に対応するには不十分であるとみなされたため、レビューが実施されたことを明らかにしました。現在の取引条件はますます複雑で成長しているためです。8月20日火曜日にジャカルタで発行された声明の中で、交渉の前に国境を越えた貿易協定に添付された文章の交換が交換されていたことが明らかになりました。付録には国境貿易協定の特別な扱いを必要とする国境コミュニティが必要とする製品のリストと、国境貿易活動の出口と入り口として指定される国境地域の準地区のリストが含まれています。それでは最後のニュースです。商務省は地域包括的経済連携が2019年末までに完了すると楽観的についてお伝えします。インドネシアの商務省は今年末までに地域包括的経済連携を完了することができると楽観的です。商務省の評価開発局の加算局長は火曜日にジャカルタで、地域包括的経済連携は現在包括的なパートナーシップに関係する当事者によって議論されていると説明しました。地域包括的経済連携は世界人口の 50%、 世界貿易の 30%、 世界直接投資の 28% 以上の統合する可能性がある包括的な経済パートナーシップです。以前エンガルティア・ストルキター商務大臣が率いるインドネシア代表団は、中国の北京での地域包括的経済連携の脇で2019年8月2日から3日までインド、韓国、オーストラリア、ニュージーランドとそれぞれ2国間会議を開催しました。商務大臣は、2国間会議は地域包括的経済連携と関係国とのインドネシアの利益に関連していると説明しました。地域包括的経済連携は ASEAN10 カ国と ASEAN の6つの自由貿易パートナー、すなわちインド、中国、日本、韓国、オーストラリア、ニュージーランドで構成されています。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。ジャカルタから、これは Voice of the Nation の日本語プログラムです。 ジャカルタからこれは Voice of Indonesia の日本語プログラムです。リスナーの皆さん、今週のトピックです。今日はインドネシアとアフリカのインフラ対話、インドネシアの経済外交政策の具体的実現についてお伝えします。8月20日と21日にインドネシアのバリ島のヌサドゥアでインドネシアとアフリカのインフラ対話が開催されました。このイベントは2018年のインドネシア・アフリカフォーラムの勢いを維持するためのフォローアップ及び取り組みです。インドネシアのジョコウィドド大統領はインドネシアとアフリカのインフラ対話2019年を公式に開きました。ジョコウィドド大統領はアフリカ諸国にインドネシアと協力して進歩と大きな費用を実現するよう呼びかけています。インドネシアはまたアフリカの友好国と協力し、インドネシアが両当事者の福祉にとって信頼できる友人であることを保証する準備ができています。レトノ・マルスディ外務大臣は、インドネシアとアフリカ諸国のコミットメントは共に前進し、共に繁栄することであると述べました。インドネシアはアフリカの発展の一部になりたい、またはアフリカもその同じ気持ちを維持しています。インドネシア・アフリカ・インフラ対話2019年には約700人のビジネスリーダー、政策立案者、政府高官、さらに多くの大臣、インドネシアとアフリカのその他の関係者が参加しました。参加者は戦略的産業と経済外交、接続性社会インフラと観光、エネルギーと工業、資金調達スキーム、貿易協力、開発協力の分野で行われる具体的な取り組みについて議論しました。インドネシア・アフリカ・インフラ対話2019年とインドネシア・アフリカ・フォーラム2018年は、特にインフラ分野やその他の戦略的分野において、インドネシアとアフリカの関係と経済協力を改善するための戦略的かつ潜在的なプラットフォームを提供します。インドネシア・アフリカのインフラ対話はアフリカとの協力を強化する画期的な戦略を成功するの裏に作成しました。事業協定の作成に加えて、インドネシアとアフリカのインフラ対話を通じて、インドネシアは特徴貿易協定を形成する計画に関するジブチとの共同声明に署名しました。一方、モザンビークとの特徴貿易協定は近い将来に調印されます。さらにインドネシアはインドネシアとモーリシャス間の特徴貿易協定の形成に関する交渉の第一ラウンドを実施しました。外務省は外交、特に経済外交の先駆けとして貿易省と緊密に連携して、インドネシア製品の輸出を増やすために、非伝統的市場との特徴貿易協定を引き続き奨励しています。リスナーの皆さん、これで今週のトピックを終わります。リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1933年8月25日に DXC の地震についてから始めます。この地震は1933年8月25日に中国の DXC で発生しました。この地震の振動は 7.3 マグニチュードで、メルカリの最大強度は X または極地です。地震により9300人が死亡しました。これは この都市で最も致命的な地震でした。次は1989年8月25日にフォイエーガー2号という宇宙船は海王星に達したことについてです。1989年8月25日にフォイエーガー2号は海王星の惑星に達成し、太陽系の軌道を出ました。フォイエーガー2号は海王星に到達できる最初の宇宙船でした。フォイエーガー2号は1977年8月20日に打ち上げられたアメリカの無人宇宙船でした。この宇宙船は兄弟であるフォイエーガー1号と同じですが、フォイエーガー2号は1981年の同性との会談中に動力の助けを借りて天王星と海王星に送ることができた行動を生き残ることができるように、より遅い軌道をたどります。この通過のおかげでフォイエーガー2号は天王星と海王星に到達する最初の宇宙船となり、176年に一度しか発生しない外側の惑星の稀な異空南学的配置であるプラネタリーグランドツアーの一部を完了できました。それでは最後は2012年8月25日にネイル・アームストロンが亡くなったことについてです。ネイル・オルデン・アームストロンは月下を初めて歩いた人です。宇宙飛行士になる前にアームストロングはアメリカ海軍の将校であり、朝鮮層で働いていました。アームストロングはアメリカ空軍の宇宙飛行士として最も早く人類の宇宙飛行プログラムと X20 ダイナソアルに参加し、1962年に NASA の宇宙飛行士隊に参加しました。彼の最初の宇宙飛行は1966年の NASA のジェミニ8号ミッションでした。この任務の間、彼はパイロットのデビッド・スコットと最初の2人の有人宇宙船を作りました。リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。 Voice of Indonesia
Baby, I love you. 사랑받는 Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、今お聞きいただいた歌はジュディカのアクチンダインドネシアでした。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。今回は2020年の国家スポーツ週間の準備が続いていることについてお伝えします。パプア州政府は2020年10月20日から11日2日まで開催される国家スポーツ週間の開催に引き続き取り組んでいます。パプアは国家スポーツ週間を地域開発の進展におけるターニングポイントにしたいので、国家スポーツ週間のキャンセルは選択肢ではないと考えています。したがって中央政府はジョコイドル大統領によって計画に従って開かれたスポーツ週間の開催を完全に支援することが期待されています。8月22日木曜日にジャカルタの青年スポーツ省の事務所での第20回国家スポーツ週間準備会議の後、パプア州青年スポーツ局長のアレクサンダル・キー・カピサ氏の演技幹部によって語ったものです。アレクサンダー局長は、パプアは56のアリーナの建設を完了しようとし続けたと述べました。パプアバンキッメインスタジアム、アスレチックアリーナ、バスケットボールアリーナなどは8つのアリーナが完成しました。残りは2020年5月までに完了する予定です。これまでのところ最大の障害は限られた時間、地理的および物質的な開発の源泉であり、ほとんど全てがパプア郊外からのものです。リスナーの皆さん、これでインドネシア語を終わります。ジャカルタから、これは Voice of Indonesia の日本語プログラムです。
Cintamu, lamakah
coba buktikan pada
hati ini, cinta ini hanya butuh, hanya ingin dirimu, dirimu selamanya.
Buktikanlah, buktikan,
coba buktikan kepadaku.
Jakarta から、これは Voice of Indonesia の日本語プログラムです。リスナーの皆さん、今お聞きいただいた歌はデビー・サンドラとライアン・パストのブクティカンでした。インドネシアより世界をお届けしているボイスオブインドネシアです。次はインドネシアで観光や地元の人たちの知恵などを伝えるパソインドネシアのコーナーです。ジャカルタから、これはボイスオブインドネシアの日本語プログラムです。
リスナーの皆さん、パソナインドネシアです。今日は西ヌサタンガラのリアンパタンロークスをご紹介します。リスナーの皆さん、この観光地はスマワブサル町から 30km ぐらいの距離を持ってバトテリン村にあります。リアンは洞窟の意味を持って、そしてパタンは夜の意味を持っています。名前の通り、この洞窟はとても暗いです。そのため、この洞窟を入るため、懐中電灯が必要です。この洞窟には、また無名なことがたくさん残っています。その一つは、バトマナヤというものです。これは化石された人間の死体です。また、この洞窟にも化石されたベッド、食器と陶器を発見されます。モセクノサタンガラ。この洞窟の床が滑りやすいので、入るためにガイドが必要です。ガイドの費用は、ただ、75,000ルピアです。ガイドは洞窟を 体験するための必要なものをすべて用意します。リアンパタンドコースへ行くため、まずはバトトリン村からバイクをレンタルしなければなりません。村から洞窟までの旅の間に、私たちはきれいな緑の平原を見ることができます。そしてその後、観光者が歩いて小さな川を渡らなければなりません。その川の名前はティウスカ川です。またその後は25分ぐらい森を渡って洞窟まで歩かなければなりません。リスナーの皆さん、これでパソナインドネシアを終わります。また他の興味深いトピックで会いましょう。
ジャカルタから、これは Voice of the Nation の日本語プログラムです。 ジャカルタからこれは Voice of Indonesia の日本語プログラムです。リスナーの皆さん、今お聴きいただいた歌は Malik and the Essentials の Aurora でした。インドネシアより世界を届けしている Voice of Indonesia です。次はインドネシアで様々な興味深い出来事についてお伝えするワルナワルニのコーナーです。ジャカルタからこれは Voice of Indonesia の日本語プログラムです。
皆さん、皆さん、ワルナワルニです。今日は児童夜走状況通路についてニュースをお伝えしています。植物間で成長する雑草は植物の成長を妨げることがあります。例えば、稲で育つ雑草です。雑草の存在は明らかに邪魔で有害であるため、取り消す必要があります。雑草からの植物の占領はほとんどが手動で行われます。つまりシャバまたは手で植物を引き抜きます。この方法により植物を根っこそぎにして廃棄することができます。この問題を解決するために、バンドン工学大学の電気情報技術学部の最の3年生、つまりタフリアナ・シファウクルアエンおよびエマ・ファーハンは、自動上昇ロボットを作成しました。このロボットは Wi-Fi 信号を使用してリモートで制御できます。ロボットグラスに名付けられたこのロボットは動きがリモートで制御されるレーザー技術を使用して作られています。勇者はロボグラスから送信されたラプトップ画面のディスプレイを介して根節する草を選択できます。その後勇者は簡単にレーザーで草を根節します。ロボグラスは1万 mAh のリチウムポリマーバッテリーを使用します。このバッテリーはスールの使用に最大3時間ステンバイモードに最大6時間のエネルギーを保持できます。ロボグラスは10から15メートル以内の勇者によって制御されているため、植物にダメージを与えることなく雑草を取り除くことができます。エンファーハン氏は将来このスールを100メートル以上の距離内で制御できるようにする計画を立てると述べました。 ロボグラスの仕事の原則は、電源を入れ、指示し、空上することです。この作品は、バンドン工学大学のイーストホールで2019年8月5日から7日に開催された2019年エレクトリックエンジニアリングデーに参加した作品の一つに選ばれました。ロボグラスだけではなく、他の電気工学の学生向け技術製品は将来インドネシアに存在する問題の解決策になると期待されています。リスナーの皆さん、これでわなわに終わります。また興味深いトピックで会いましょう。
ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。 ジャカルタから、これは Voice of Indonesia の日本語プログラムです。リスナーの皆さん、今お聞きいただいた歌は、Bunga Citra Lestari の Pernah Muda でした。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。次は、音楽の広場をお伝えします。ジャカルタから、これは Voice of Indonesia の日本語プログラムです。
あの皆さん、音楽の広場です。今日はインドネシアの歌手ロサの歌をご紹介します。スムダン出身のこの女性歌手はよく映画のサウンドトラックを作曲しています。そしてこの間2019年8月20日に彼女はまた新しい歌をリリースしました。今回の歌のタイトルはカラナチンタヤンモノマニです。この歌はスシスサンティ・ロフ・アルの映画のサウンドトラックになります。この映画は、インドネシアの女性バドミントン選手、スシスサンティについての映画のために作られます。この歌は、バルセロナオリンピックで金メダルを取ったスシスサンティの最初から最後までの努力について語ります。リスナーの皆さん、次は、ロッサの歌、カラナチンタヤンモノマニを聞いてください。
Terlahir dalam sebuah ketidaksempurnaan, ketakutan yang melemahkanku, dikalahkan mimpi yang kau nyalakan, hidupkan, jadikan kenyataan. sepenuh hatiku, dayaku telah aku kerahkan. Yakin dan percaya, walau ragaku bergetar hebat, ku tetap di sini.
Jakarta から、これは Voice of the Nation の日本語プログラムです。リスナーの皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、Voice of Indonesiaのソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。Facebook は The Voice of Indonesia、Instagram は voice.of.indonesia、Twitter は @voiindonesia、メールは voi@voinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。